神の子らよ、主に帰せよ。栄光と力を主に帰せよ。皆の栄光を主に帰せよ。聖なる輝きに満ちたる主にひれ伏せ。賛美をいたします。賛美歌152番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。このまま10回を唱和いたしたいと思います。10回は椅子の背もたれのところにありますのでご覧ください。10回。我は汝の神、主汝をエジプトの地、その奴隷たる家より導き出せし者なり。汝我が顔の前に我のほか 何者をも神とすべからず、何時己のために何の偶像をも刻むべからず、何時の神主の名を乱れに口にあぐべからず、安息日を覚えてこれを聖とせよ。何時の父母を敬え、何時殺すなかれ、何時姦淫するなかれ、何時盗むなかれ、何時その隣に対して偽りの証を立つるなかれ、何時その隣の家をむさぼるなかれ。お座りください。祈ります。教会の頭である私たちの主イエス・キリストの父なる神、あなたの御名を賛美いたします。あなたの憐れみと大いなる御恵みによって主のこの始め集められ、あなたを賛美するひとときを与えられましたことを感謝いたします。礼拝を始めるにあたり、ただただ御国を来たらせたまえと祈らせてください。今朝ここにあなたを賛美するために集められ、あなたの栄光を称える私たちはいかなるものでしょうか。自分にとって良き事柄があれば、あなたの恵みであることを忘れ、それをあたかも自分の力、能力と思い、また逆に自分にとって悪い事柄があれば、すべてのものがあなたの支配下にあることを忘れ、あなたはどこにいるのだと不遜にもあなたから離れていく私たちを憐れんでください。戦火に苦しむ人々、災害にあって途方に暮れる人々に対して、すぐる一週間私たちは良きサマリア人ではありませんでした。これからの一週間、どんな時にも困っている人々の仲間であり続けた主イエス・キリストに習うものとしてください。これから御言葉を取り継いでくださる高田先生に聖霊の働きが力強くありますように、キリストの栄光を共に称える兄弟姉妹の祈りに合わせて、この祈りを主イエス・キリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。賛美をいたします。賛美歌57番を持って主を賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌57番。ゴルゴタの十字架 座りください。今日の聖書の箇所を読みいたします。今日の聖書の箇所は旧約聖書1ページ創世記第1章1節から5節。旧約聖書の1ページです。はじめに神は天地を創造された。地は混沌であって、闇が深淵の表にあり、神の霊が水の表を動いていた。神は言われた、光あれ。こうして光があった。神は光を見てよしとされた。神は光と闇を分け、光を昼と呼び、闇を夜と呼ばれた。夕べがあり、朝があった。第一の日である。もう一箇所、新約聖書、ヨハネによる福音書。163ページになります。新約聖書、163ページ。ヨハネによる福音書1章1節から5節までを読みます。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。万物は言葉によってなった。なったもので、言葉によらずになったものは何一つなかった。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。それでは、使徒信条によって私たちの信仰を告白します。使徒信条は椅子の背もたれのところにありますのでご覧ください。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
私たちはですね、神に望むものでありたいなということを思うんです。神に望まないものではなくて望むもの、教会に集っている教会の方々であればそれは当然だというふうに、おっしゃる方が多いかもしれませんが、何の期待もしないのではなくて神に望みを置いていく、それがキリスト者の基本なんだということを思ったりするんです。 さあ、神様が作られた世界とは一体どんな世界だったのかということなんですけれども、神様はどんな世界を作ったのか、まあ、改めてそう思った時にですね、答えは簡単なんですよ。この世界を作ったんですよ。今のこの世界です。今私たちが住んでるこの世界です。神様が作られた世界ってのはこれですよ。そこの中に神様のすべて意図が反映されているっていう話じゃないです。そこには私たち人間の破れもありますし、さまざまなことがあるというふうに考えられますけれども、しかし神様はこの世界を作られたわけなんですね。さあ、この世界を見たときに何が見えてくるだろうか。まあ、きれいか汚れてるか、まあ、その二択で考えるのもおかしいかもしれませんし、人を見たときにはいい人だ、悪い人だ、普通の人だ、まあ、いろんな人がいるというのも、まあ、実際だろうと思います。それぞれの方々のその背景によって見えている世界というのは違うんだろうなということを思わされます。明るい光の世界か暗い闇の世界か、皆さんは今どこにいるか、どこにおられるか。突然ですけれども、北陸学院の私教員をしておりまして8年目になりました。早いもので8年が経ってですね、それまでは、18年間教会の牧師として歩んでまいりましたから、今は北陸学院の聖書の先生として8年目ですね、になっております。高校の修学旅行では今年、まあ、続けて3年目になるんですけど、沖縄に行くんですね。で、沖縄は前にも行ったことがあるんですけども、行かれたことがおありの方はどれだけおられるでしょうかね。あんまりいないんでしょうかね。まあ、修学旅行ですからいろんなところを見て回る、3年生の高校3年生のみんなの顔もちらほら見えますけど、行く場所があるんですね。沖縄戦の跡地を見るんです。で、姫入りの塔の記念館だったりとかもそうですけれども、北陸学院では、ガマ、いわゆる洞窟ですね、沖縄には沖縄戦で逃げ込んで、そして身を隠した大きな洞窟がこういくつもあるわけなんですが、そこの一つに私たち、まあ、許可を得てガイドさんとともにそのガマの中に入っていくんですね。それはそれは戦後80年と言いますけれども、その痛々しいまでの雰囲気というのは未だ残り続けている。行かれた方は分かると思うんですけれども、そういう風景が広がるんですね。で、いろいろ見学していくその途中でですね、あるところでガイドさんが、では皆さんでここで一斉に明かりを消してみましょうというふうに言うんです。で、消してみるとどうなるか。真っ暗ですよ。真っ暗になって、で、私たち闇を経験しているっていうか、まあ、普通に暗さを経験するんですけど、目が慣れてきていろんなものが見えてくるって世界があると思うんですけど、そこはですね、しばらく経ってもうっすらとも見えてこない、どこからも光が差してこない闇の中に身を置くという経験をさせていただきます。あれはなかなか人生の中でそう経験することがない場所だなというふうに思うんですね。まあ、それだけに、これはちょっと例え話みたいな話なんですけれども、私たちの人生の中にもそれほど深い闇というのは人生の中でそう多くはないのかなと思うんです。じゃあ私たちの普段経験しているもの、そこまでの闇じゃなかったとしても、私たちが経験しているその破れだったりとか闇だったりとかっていうのはどういうものなのか。聖書はですね、その世界をどう説明したか、混沌 って説明したんですよ。創世記の一番最初のところですね。初めに神は天地を創造された。地は混沌であって闇が深淵の表にあり、神の霊が水の表を動いていたっていう、ごめんなさい、教会に通っておられる 方であればもう何度も耳にした、まあ、あるいはキリスト教学校に通っている生徒であればもう何度も耳にした聖書の箇所かなというふうに思います。1年生は初めてかもしれませんし、わかんないですけれども、こういう聖書の言葉ですね。初めに神は天地を創造された。その時はどうだったか、地は混沌だったんだっていうふうにまず書くんですね。混沌、カオスですよ。カオスは無秩序とも訳されるものです。無秩序がない世界、整っていない世界。旧約聖書を読むときですね、ごめんなさい、ね、話があちこち行ってしまうかもしれないですけど、旧約聖書を読むときに、これはただの昔話、神話、この世界が作られた昔の話だというふうにして読んでしまうのではなくて、今この生きている私たちの世界をも言い表している世界なんだということを捉えることはとっても大切なことだと思うんですね。神はこの世界を作られた、この混沌の世界を作られた、闇の中にある世界を作られたということなんです。ただここで注目していただきたいのは、この闇の世界、ごめんなさいね、この混沌の世界のところに聖書にはこう書かれてます。神の霊が水の表を動いていた。神の霊はそのただ中でもずっと動き続けているんだっていうのが聖書が言おうとしていることなんですよ。ここは見逃しちゃいけないんです。私たちの世界は混沌かもしれない、無秩序かもしれない、正しさもないかもしれない、これはどこなんだと、正しさはどこにあるんだと言いたくなるような状況かもしれない。けれどもそこに神の霊が動いているって、神は見捨ててないって、そのところをうごめいておられる、見ておられる、手放しておられない神がおられるんだっていうのが聖書がまず私たちに語ろうとしている世界観です。思えば私たちの世界っていうのは分かりません、まあ、政治のことをね、この講談の上から語るっていうことはあまりしない方がいいなと自分では思っている、まあ、もちろんさまざまな方々のご意見があるというふうに思うからです。それを誰かを否定しようと思って言うつもりではありませんが、はっきり言ってもいいですか。まあ皆さんはどう思われているか分かりませんが、世界的な風潮ですよ。トランプ大統領から始まったアメリカファーストという言葉がいろんな国々に伝染していく。今日本でもジャパンファーストという言葉が、まあ、出され、そして多くの票を獲得していくんですよね。選ばれてるんです、求められてるんです。他の国々の人たちよりまず自分たちの国が安定するのが先だよねの言葉はものすごい説得力を持って私たちに語られてくるわけです。けど聖書があなたの隣人を愛せと言った時のその言葉、この言葉とは同じ方向を向いているとは思えません。まず私たち、いえまず私たちが生きられる世界というのを考えて歩んできたんじゃなかったんですか。もちろんそれはこれまでの道を、同じ道をずっと歩めばいいというような話じゃありませんけれども、あの人たちはほっといて、自国ではないんだから構わずにいて、 まず私たちだけというふうに語られて、それがそうなんだ、それが真実なんだ、それが正義なんだと語られている風潮には、私自身は違和感を感じます。これは私個人の思いでしょう。すいません。もう一度神の言葉、そんな難しい言葉を語られているわけじゃありませんよ。神を愛し隣人を愛せって言われてるんです。その聖書の言葉に今一度私たちは、教会はそこから立つんじゃないんでしょうか。私たちの住んでいる世界には闇が多くあります。改めて言うまでもないかもしれませんが、人間関係が一番大変ですよ。いや、そうじゃないって人もいるかもしれませんが、人との関わりの中で多くの人が悩む。いや、私も悩みますよ。例外ではなくって、いろんな人がいて、そしてみんなそれぞれが生きようと考えているからこそ、どうしてもせめぎ合うっていうことが起こるんですよね。私たちの世界は本当にそういう中で楽じゃないですよ。ちょっと話はそれてしまうんですけれども、まあ昔からこの話が好きで、時折こんな話をしてるんですけれども、河合駿先生っていう先生、京大のですね、名誉教授にもなられてますし、ユング哲学、ユング心理学ですか、を日本に持ち込んだ先生だったりとかして、まあ要はすごい先生ですよね。この河合駿先生が書いた心の処方箋っていう本があって、その心の処方箋の中でですね、なんかだったと思うんです、河合駿先生だったのは間違いないんですけど、その本の中にこんなお話が出てきてて、忘れられない話なんですよね。その話っていうのは船が遭難したっていう話なんです。で、河合駿先生自身も昔どこかで聞いた話だって紹介してるんですよ、確か。なんで、まあ、どこの出どころはどこかよくわからないんですけれども、船で、小船ですよ、そんな大きな船じゃなくて、小船で数人乗っていて、その船が遭難してしまった。で、周りはですね、真っ暗だっていうんですよ。真っ暗で何も見えない、そういう状況の中で、まずい、帰る道がわからないと乗組員みんなで焦っていたと。それで焦った挙句何をしたかったら、みんなで明かりを灯せと言って、一生懸命明かりを灯して周りを照らしてみた。確かにその明かり、周りはなんとなく照らされたけれども、全く周りは深い闇に囲まれていたんだ。その乗組員の中に知恵のある人がいた。その知恵ある人がこう言ったって言うんですね。とにかく今つけている明かりをすべて消せ、すべて消せ。周りの人たち、その乗組員もしぶしぶその言葉に従って、その持っている明かりをすべて消した。するとどうなったか、少しずつ少しずつ目が慣れてきて、遠くの方が見えてきて、今まで見えていなかった遠くの街明かりがうっすりぼんやりと見えてきた。それで彼らは無事に港に着くことができたんだっていう話なんです。焦って火を灯してみても見えないことがある。そんな時は案外全て一旦光を消してしまうっていうことの方が、物事の本質がよく見えるということがあるのかもしれない、そういうお話だった。そういうふうに私も記憶しているんですね。これは教訓のようなお話です。私たちも 焦って何か起こった時にまず自分たちを落ち着かせようとして何かこう一生懸命やろうとする。けれども一旦光を消してみるということがとっても大切なのかもしれない。まあ、ちょっと話そうか迷うところなんですけど、私の失敗談です。ついこの間非常に焦ることがありまして、夏休み中だったんですけど、先週1週間実は、私が長く牧会していた仙台市の方に、まあ、妻と結婚して妻の実家もあるんでね、仙台に久しぶりに帰ったんです、家族で。はい。で事故を起こしてしまいまして、50歳の私ですけどこんな事故は初めてだったんですね。車同士の事故で、私はコンビニエンスストアからですね車を出して行こうと思った時なんですけど、ちょっと体勢が整わない中でなんとなくこの車を発進させてしまって、車がこう通ってくる、まあ、駐車場から出るところですから車がこう通ってきてるのが見えてたので軽くブレーキを踏もうと思って、ブレーキを踏もうと思ったらそれが体勢が良くなかったんでしょう、アクセルだったんですね。でワンって行ってしまったんです。でもう焦ってしまって何が起こったか自分では判断できなかったんですけれども、まずいと思ってもう一度こう踏んでみたらそれがもう一回アクセルだったんですね。でウォンってさらに行って、で次これじゃないんだと思ってもう少し右のブレーキをこう踏んだところ、もう間に合わなかったっていうところで、向こうはこう走ってくるところで私の車がバッと出てきたのを察知してこうウィンと道をそれてくれたりもしたんで、そんなに大きな事故じゃないんですけれども、私が乗っていた車は前方が壊れてしまったんですね。で修理が必要で、お互いですよ、向こうの車の修理代ももちろん同じようにヘッドライトが割れて前のバンパーとかべっこりへこんでるような状況になってしまったんですね、まあ皆さんどんな経験をされているか分かりません。交通事故なんていうことを経験されたことがない人が多いのかもしれませんけれども、私自身はこんなのは初めてだったので、本当にびっくりをして、そして何よりも自分の感覚的には 100% 私に過失があるので申し訳ないと思って、とにかく謝り倒してですね、申し訳ございませんって言って相手の方とも今示談交渉真っ最中なんです。こんな時はですね焦りました。焦って、で何よりもですね、私はその私のほか妻もいましたし娘2人も後ろに乗ってましたの で娘たちが不安にならないようにななっていうことで妻が一生懸命配慮しながら、私自身もどうしていいのかなと思いながら、とにかくびっくりした経験でした。こんな時は冷静になれないんですよ。もちろんさっきの話で焦った時には一旦光を消してみることが大事だっていうふうなことをこういう場で聞いて、ああそうかなと思ったりもするわけですけれども、焦る時は焦るんですよ。で何が本当に正しい行動なのか、もちろん、私自身誠実でありたいと思いますから、私が悪かったということで向こうの方に本当に嫌な思いをしないように精一杯配慮はしたつもりですけれども、相手の時間を奪ってしまったことは変わらないし、そして車を壊してしまったことは変わらないし、大切なお盆期間中のお休みの期間を事故で私がその時間を奪ってしまったということは本当に変わりのないことなので、申し訳ない、ただただ申し訳ないというふうに 繰り返し言っているところなんです。なので皆さんに一旦明かりを消したらいいという言葉がどれだけ響くのか分かりませんが、ただ落ち着いて考えたときに、この一旦光を消すっていうのは何なのか、一旦光を消したら遠くの光がなんとなくぼんやりと見えてくるってことがあるかもしれない。いやそうですよ。だけれどもぼんやりと見えてくるのは、私は不信仰な人間なのかもしれませんし、まあ立派だなんていうふうに胸張って言うつもりもないですけれども、しかし聞こえてくるのは神の言葉っていうのはぼんやりと聞こえてくるもんなんだってやっぱり思うんですよね。あ、ごめんなさい、はっきりと聞こえるって人がいるかもしれませんけれども、私はそんなふうに思うんです。一旦心を静かにする。一旦自分が今どこに立っているのかを直視する。そして一旦この私に語りかけられている神の言葉を聞いてみようとする。これは教会に通っているものしかないことかもしれません。神は正しい方であり確かな方であると、私は真理であると語られる、それが神様です。私は道であり真理であるとイエス様自身も語られる、そのお方です。私たちはまず神により頼むものでありたい、そう思う。神様にこんな時こそ頼っていいんだと思うんです。神様の正しさ確かさ、聖書の中で私たちに対して語られているメッセージは何か、十字架の許しを他にして多くを語ることはないと思うんですね。あなたの罪を私は贖ったと言われる神の言葉を私たちは教会で聞いているんです。恥ずかしい話をしました、とんでもない話をしました、自分を正当化するつもりも、あったかもしれませんけれども、けどしょうもない話です。けれども立派じゃないですよ。けど教会はこの私に向かって語られる神様の言葉を聞くんですって。確かに立派じゃないかもしれない、確かに破れがあるかもしれない、けれどもそのあなたの代わりに私は十字架にかかってその罪をあがなうって、あがなったって、身代わりになったって、あなたの罪は許された、生きなさいって言われるその言葉を聞く、それが私たちキリスト者の本当に都合のいい話です。けれどもイエス・キリストは聖書を通してこの都合のいい話を私たちに提供しておら、してくださったっていうのが聖書のメッセージですから、これ抜きにしてこれなしにしてこの自分が生きようとするっていうのではなくって、すいませんって、申し訳ないです、あなたと共にあなたによってあなたにあがなわれて私たち歩ませてください、これがキリスト者の一人のキリスト者の歩みなのかな、そういう御言葉の聞き方ってあるんじゃないかな。一旦明かりを消して御言葉を聞いてみる、その時に響いてくる御言葉って何かな、しょうもない都合のいい話かもしれませんけれども、しかし もう一回言いますけれども、あなたの罪を私はあがなった、言ってあなたが他の人に手を差し伸べなさいって、神を愛し隣人を愛せっていうのはそういうことなんじゃないんですか。繰り返しますけれども、この世はカオスであり混沌だっていうふうに言われていますよ。どっかで聞いた話ですけれども、ハスの花は泥水の中からきれいに咲くんだなんて話はありますよね。そうなんです、きれいな花のその下には泥水があるんだなんていう教訓、お坊さんが言ってた言葉かななんて思い出しながら聞くんですけど、あるいは朝顔の話なんかも好きなんですね。朝きれいに咲く朝顔、あれがなぜきれいに咲くのか、何が必要なのか、実はそれは朝の日の光じゃないんだっていうですね、夜の闇、夜の冷たさがきれいに咲くためのスイッチなんだそうですよ。朝顔がきれいに咲くのは夜の冷たさです、夜の闇です。人も同じじゃないかって、私たちは闇を経験し冷たさを経験し、そして朝を迎えるんです。創世記のこの物語は必ず一日の終わりの時に夕べがあり朝があった、第一日であり、って第二日である、って夕べがあり朝があったっていう、その一日の流れを私たちに告げてきます。朝が来て夜が来て一日が終わるっていうのが日本人の私たちの感覚だとするならば、真逆を言うんです。夕べがあり朝があった第一の日である、夕べがあって夜を経験し夜の冷たさを経験しまた新たな朝を迎えるんだっていうのが聖書が語る私たちへの一日です。これは言葉尻を捉えただけのお話かもしれませんが、しかし古代イスラエルの一日は確かに夕暮れから始まるんです。夕方から一日が始まって次の日の日没までが一日なんです。そう、夜をまず経験し夜の闇、夜の冷たさを経験し、そして必ず朝を迎える。その闇はその冷たさはその暗さはそのままでは終わらないっていうのが聖書が私たちに告げていることです。あらゆること、あらゆる御言葉を利用して、あらゆる神の愛を受けて利用して、そして生きようっていうのが神様からのメッセージですから、全身に私たちもその言葉を受けて歩みを進めていく、そのようなものでありたいなというふうに思っています。どこまでも神様はこの御言葉を通して私たちが神を愛するものであり、また隣人を愛するものとして歩めるようにと私たちの背中を押してくださっている方なんだということを思わされております。それでは一言お祈りをいたします。天の父なる神様、日曜日のこの日、あなたの御言葉を聞く時が与えられたことを感謝いたします。あなたは私たちに闇を与え混沌を与え、そしてこの世界の中で生きるようにと私たちを使わされております。私たちの周りにはすでに混沌があります。そこの中で私たちもあえぐものであり苦しむものであることを告白いたします。どうぞその私たちに神様、あなたが御言葉を持って言葉を投げかけてくださいますように、ここにいる一人一人をどうぞあなたが守り導いてください。それぞれの場所で、それぞれのタイミングであなたの言葉がとどまりますように、この願いと感謝、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
賛美歌451番をもって主を賛美いたしたいと思います。賛美歌451番、お差し支えのない方はお立ちください。お座りください。それでは献金と献身のお祈りをお捧げいたします。奉仕の方はよろしくお願いいたします。
します。今日は高田先生を通して神様の御言葉を聞くことができました。感謝いたします。私たちはこれから混沌の中に派遣されに散らされていきますけれども、どうぞこの御言葉を、今日語られた言葉を心に留めて、この1週間も歩むことができますように。神様、先週は本当に1580年の時を覚える、大切な時を過ごしました。どうぞ世界中の平和が訪れますように切に願います。災害やまた、戦火の中で、また紛争の中で苦労している人たちのことも思います。どうぞ、一日も早く平和が来ますように願います。今ここに、私たちの思い、そして願い、そして感謝の気持ちを込めて献金を捧げます。どうぞこれをためにお持ちください。この祈りをイエス様の御名を通して今にお届けいたします。
アーメン。それでは教会の取りなしの祈りを捧げたいと思います。知識者の祈りの言葉の最後に、これらの祈りを主イエス・キリストが教えてくださった主の祈りと共に御前にお捧げします。主の祈りと言いますので、それを合図に共に声を合わせて主の祈りをみんなで祈りたいと思います。主の祈りは座席の前のプレートに載っておりますので、ご覧ください。祈ります。私たちの主イエス・キリストの父なる神様、今朝は松原牧師に代わって高田先生より聖書の解き明かしを聞けましたことを感謝いたします。どうか聖書の解き明かしによって与えられた喜びと恵みとを携えて、悲しみで下を向いている人々に主イエス・キリストの御言葉が届けていくことができますようにと祈ります。日本中の教会において主イエス・キリストの宣教の技が今繰り広げられています。特に困難な状況にある教会にあって、宣教の技に従事する者に聖霊が下り、さらなる力と喜びを与えてください。一人でも多くの者が今日の御言葉にありましたように、主イエス・キリストが力強く神を愛し、人を愛し、神に仕え、人に仕えようと言ってくださるこの御言葉とともに、私たちの群れにそういう人が一人でも多く加えられますようにと祈ります。老いたる者には平安を、若者には希望を与えてください。失望の中にある者には、私たちの主イエス・キリストがその隣にいました、あなたは私にとって大切な人であると宣言してください。この拙き祈りを主イエス・キリストが教えてくださった主の祈りとともに御前に捧げます。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らに日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らの心身に合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それでは正英26番祝福構想をもちまして礼拝を終わります。正英26番
Gloria
願わくは主があなたを祝福し、あなたを守られるように。願わくは主が御顔をもってあなたを照らし、あなたを恵まれるように。願わくは主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を賜るように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。 アーメン。